皆さんこんにちは、めぐみです。今日は、共感の音声のですね5本目の音声になるんですけれども、またね追加で撮るかもしれないけれども、1回今日で共感のステージはラストということで、皆さんのコメントからより深くね共感について理解をしていこうかなというふうに思います。でまずは安心感の中で本音を出すっていう、一番最初の音声ですね。やっぱりこう人と関わるステージに入っていくから、実際にやっていこうねみたいなことを言うと、結構ねやっぱ怖いというコメントが多かったですね。やっぱ自分にとって、課題ですと、本音で人と話すのって、結構課題苦手、すごい自分は建前とか、上っ面で人とコミュニケーションを取ってきたような気がするっていう風に、素直な気持ちを書いてくれる人も多かったです。例えばアーさんはね、私の苦手なところに来た、できるかな、怖いというのが正直な気持ちです。人との関わりでしか実践できない、その先にある未来をめぐみさんが言語化してくれたのを聞いて、そうなりたいと思えたのでやってみます。でも勇気がいる、実際にやらないと1ミリも進まないが刺さりましたと。リスクを取って踏み込んでいく、聞く、受け取る。今は不安の中で、疑いの中で過ごしているので、本当にコストがかかりまくっています。そこから抜け出すぞ、頑張るというコメントをいただきました。ありがとうございます。これめっちゃ、本当にみんなね、こういうふうに思っている、代表的なコメントじゃないかなと思いました。やっぱりね、そのリスクを取るときとか、不安の中に勇気を出していくときとかって、その先にあるものをやっぱ想像できないと、なかなか進めないと思うんですよ。ね、暗い、怖い、なんかリスクを取らないといけない、大変だ、しんどい、もう怖い、難しい、だけど何のメリットもない、だとなかなかね、人間ってやれないと思うんですよ。だからこそ、その先にあるもの、リスクを取って勇気を出して本音を出したコミュニケーションの先にあるもの、安心感のある人間関係だとか、本音を伝えても、なんていうのかな、愛されるような、その関係ですよね。そこに行けるんだっていうことを、信じないとなかなかリスクって取れないんだよね。でも、いきなりその信じるのも難しいから、ちょっとリスクを取って、ちょっと勇気を出して、で近くの人にねトライしてみて、あ、やっぱこれできるんだとかって思うと、なんか進んでいけるかなと思う。で結構ね、ここに結構書いてくれてたコメントで多かったのが、やっぱ家族に対して難しいって書いてくれてた人結構多かったね。家族にはすごい感情をむき出しにしちゃうとか、逆に家族には本音が出せないとか、で家族から練習しますって書いてくれてた人いるんだけれども、多かったんだけれども、家族から練習するっていうのはすごくいいんですが、家族難しいんですよ。距離がめっちゃ近いんで、もうなんかいろんな感情がなんか渦巻いてるというか、もう本当に家族って長年積み重ねたものだったりするから、家族って一番近いんだけど、実は人間関係のこういうね、オープンにしてみるとかっていうのに結構ハードル高いんです。意外でしょ。だから私のおすすめは、まずこのスパークルのコメントとか、ぶっちゃけ誰が書いてるか本名もわからないじゃないですか。こういうところでまず本音を出してみたりとか、言語化する練習をしてみたりとかして、でちょっとね、そこまで関係が近すぎない人とかに話してみるとかってめっちゃいいんですよ、実は。リスク取れるじゃないですか。この人となんかこうぶつかってもなんか大丈夫だなみたいな。でそういうのちょっとね、言葉悪いんですけど、練習するともっと身近な家族とか行けるんですよ。で夫とこうコミュニケーション取りたいとかね、自分の母親とコミュニケーション取りたいって書いてくれてた人いるんですけど、結構ね関係が長くなればなるほど本音話すの難しくなっていくんですね。なので結構関係が薄い人で練習するのって結構おすすめなんですよ。練習とか言うとあれなんですけど、で本丸はやっぱ自分の母親ですね。自分の母親っていうのは、かなり本丸なんですよ。だって自分の価値観が形成された根っこだったりとかするから、でもう何十年もそのコミュニケーションやってるんですね。だから突然自分が本音を言って受け入れられた感覚がしなかったりだとか、ね、せっかくスパークルも何回も聞いて自分も変わろうと思って、よし、ね、変われた、頑張るぞとか勇気を出すぞとかって言って母親とコミュニケーション取っても、なんかやっぱり全然ね、伝わらなかったりだとか向き合えなかったりとか、したりとかするんですよ。でその度にね、ああやっぱりダメだったのかとかって思ったりとかすることも正直ある。母親結構本丸なんですよ。なのでまずは ちょっと遠い関係の人から練習をしていて、でその家族とかっていうのは結構ね、まあ、うん、ちょっとできるようになってきたらやるみたいなのもありかなというふうに思いますね。うんうん。で、母親が本丸って言ったんですけど、やっぱね、母親をと本当に話せるようになると、めちゃくちゃ自分のコミュニケーションとか人間関係の、深度が変わりますね。なぜならば、愛なんですよ、全部。で、自分が、こう、子供をね、いる人は分かると思うんですけど、自分の子供をね、心の底から、なんか憎んでる人とかって、まあいないんですよね。愛なんですよ。だけど愛しているがゆえにすごくなんか将来を心配して強く当たっちゃったりだとか、愛しているがゆえにね、すごく自分がしんどくてね、子育て大変で家にお金もなくて、なんかもう愛しているがゆえにすごい子供にね、大切にしてあげたいのでできてない自分にイラついたりとかして強く当たっちゃったりとかね、結局親が自分にとってた行動とか態度ってなんか根本に愛があることが多いというか、まあ、全て 愛なんですよね。うん。で、それを、まあ、自分がそう受け取れてないみたいなところがあって、その愛を受け取ることができてない状態だったりするんですね。だから他の人からも愛を受け取れない状態だったり、自分の親からの愛を受け取れてない、一番身近でね、一番ちっちゃい時に一番自分を愛してくれた存在をやっぱ受け取れてなかったら、その自分のパートナーとか、まあ、ビジネス相手とか、まあ、この社会からのね、愛にそう気づけなかったりとかするっていうのもあるんですよ。だから最終的にその自分の親とか、まあ、自分の近い人とね、本音で会話できるようになると、めちゃくちゃね、関係が進みます。うん、そう、他の人からの愛とかも受け取りやすくなるなというふうに思いますので、まあ、母親は本丸なんだけど、そこまでいけるといいですね。で、どういうふうにコミュニケーション取ればいいかっていうと、あの時お母さんはどう思ってたのって聞いてみてください。例えば自分がね、ちっちゃい頃なんかあんまり褒めてもらえなかったなとか、お兄ちゃんばっかり可愛がられてたなとか、うちのお母さんはすごいしんどそうだったなとか、お金がなくて辛そうだったなとかって思うね、そういうわだかまりが自分の中にあるなんて感じたら、それは自分のストーリーじゃないかっていうことを、うん、思ってほしいんですね。自分がね、自分の母親にね、愛されてなかったんじゃないかっていうのは、これストーリーじゃないかと思って、自分の母親にね、聞いてみてほしいんですよ。実は私もやったことあって、私なんか自分の母親は子供3人いてね、なんか義両親、だから私のお父さんのお父さんとお母さん、だからおじいちゃんとおばあちゃんと実家でね、7人所帯で暮らしてたから、うちのお母さんはめっちゃなんかね、ずっと家事してたんですよ。朝起きてから晩までもうずっとご飯作ったりとか、田舎でね、なんか外食とかもあんまなかったから、ずっとご飯作って掃除して洗濯して働きに行って、なんか誰よりも早く起きて誰よりも遅く寝るみたいな。でね、子供のお弁当とかも毎日作ってみたいな。お母さんはすんごい大変で、お母さんかわいそうだと思って、ちょっと泣きそう。お母さんかわいそうだと思ってたんですよ、私はね。だけど私は自分の母親にね、なんかあの時どう思ってたのみたいな、しんどかったみたいな、うん、大変だった、辛かったみたいなこと聞いたら、いや、お母さんは全然辛くなかったよみたいな、なんかむしろちょっとマジ泣きそう。いや、なんか子供3人のお弁当を作るのがもうお母さんはすごい幸せだったみたいな、そう、うん、なんかお弁当を作らせてもらってすごい幸せだったみたいなこと言ったんですよね。私はすごい、自分はね、あんま家事とか好きじゃなくって、なんか母親はちゃんとご飯作らないといけないとかって思ってるタイプだったけど、いや、それは聞いた時に、いや、なんかお母さんかわいそうだから自分は家事とかをしない人生を生きようとかっていうふうに思ってたんだなってことに気づいたんですよ。だけどお母さんかわいそうじゃなかったんだったら、もう私は別に家事しても家事しなくても別にどっちでもいいやみたいな、そこじゃないわみたいな風に思えたんですよ。意味わかりますかね。だからなんかすごいちゃんと自分の母親とかにね、まあお父さんの人もいるだろうし、あの時どう思ってたのみたいなことをね、すごい深く聞いてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、なんかやっぱね、うるうるしちゃうよね。はい、次、はいはい、そうなんですよ。だからね、母親の影響めっちゃ受けてると、うん、母は 気分の上がり下がりが激しく、同じことをしても笑ったり怒られたりしているうちに母親の顔色を伺って行動するようになりましたってコメント書いてくれてたりともいるんですけど、それもね、聞いてみてください、お母さんにどういう感じだったの、何を思ってたのみたいな。そしたら自分のストーリーだったかもしれないっていうことに気づくと思います。はい、次、身近な人ほど感情で伝えていましたと。で、旦那が扉をバタンと大きな音を立てて閉めたので、なんでイライラした、怒ってると思って嫌だった、ドアをバタンと閉めたら怒ってるみたいで嫌だったと伝えると、ごめん勢いよく閉まってしまった、あれ旦那は全く怒ってなかったという気づきを、ね、てくれた人もいるんですけど、これもねまさにでしょ。だからバタンと閉めるっていう事実に対して怒っているというストーリーを、まあ、自分は持ってしまったわけよね。でそれをきちんと伝えることによって、コミュニケーションを取ることによって、あ、それは自分のストーリーだったんだなってことに、まあ、気づくんですよね。不思議ですよね、面白いですよね。うん、で、はい、次に、まあ、ゴールはウィンウィン、合言葉はじゃあどうするにいただいたコメントですね。豊かさマインド身につけたいですと。ビジネスの考え方も変わりました、ありがとうございます。幸せと思えている時はウィンウィンだったことが分かりました。で、これね、例を出してくれてるんですよね。で、私は働きたかったので8ヶ月の子を保育園に預けましたが、それでは子供がかわいそうかなと思っていましたと。でもいざ預けてみるとびっくりするほど楽しく通ってくれて、ニコニコで遊んでいて、もう大人たちともじゃれて遊んでいるとのこと。働きたいという気持ちを受け止めたのが重要。0歳の子はママが見るべきを手放したのが解放。保育園のクラスも男の子が一人だったので増えてよかったねとのこと。あれ、ウィンウィンウィンかもしれない。私が我慢すべきという思い込みがまだ少しあるので本音を出していきたいですと。義実家を頼った時もこっちがありがとうなのにありがとうと言ってもらえて、世界は優しいと信じれば世界は優しいのかも。これが豊かさマインドなのかというね、コメントをいただきました。本当にね、すごい分かりやすい例だと思うんですよね。まあ子供を預けるとか身近な例だとすごく伝わりやすいと思うんですよね。うん、やっぱ0歳の子供を保育園にあげるの、あ、預けるのって一般的にはね、なんかそのかわいそうとかって言われることもあると思うんですよ、未だに。だけど本当にそれかわいそうなのかなんですよね。いや、子供にとってもね、遊ぶお友達とコミュニケーション取れる機会になるかもしれないし、うん、で自分も働きたいっていう気持ちを我慢しなくて済むしね、うん、で保育園に預けてる分、その帰ってきた時に ありがとうっていう気持ちでね、接することができるかもしれないし、本当にもう自分の思い込みを一回外してみて、本当に何をしたいのか、いや私は働きたいんだと、じゃあどういう価値観を手放したらいいのか、0歳の子はママが見るべきっていう価値観は本当に持つべきなのかって言って一回手放してみる。でね、まあ、預けてみてやっぱり違うなと思ったら引き返せるんですよね。うん、だからそういうふうにトライしてみる、トライしてみて、自分がどんな価値観を大切にしたいのか、まあ、どんな価値観を握りしめてるのかっていうことを、まあ、気づくっていうことをね、やっていってほしいなというふうに思います。で、こんなこと言ったら怒られるんじゃないかとか、まあ、こんなこと言ったら相手を傷つけるんじゃないかとかっていうのも、本当にね、まあ、思い込みというか幻想というか、今まで培ってきた自分のパターンでしかないんですよ。ね、自分の身近な人はそういうこと言ったら怒ってたかもしれないけど、全世界全員がそういうふうにね、怒るかどうかは分かんないんでね。うん。なので、まあ、自分とは本当に結構違う、価値観の人って世の中多いから、まあ、いろんな人とコミュニケーション取ってみてね、あ、こういう価値観もあるんだ、こういう価値観もあるんだっていうことを手に入れていってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。でね、まあ、私自身ね、ちょっと私のことをシェアさせてもらうと、やっぱこういう心理学のさ、勉強とか、まあ、コーチングの勉強とか、まあ、こういう、なんていうの、まあ、心の勉強とかもすごい好きで、ずっとやってたんですね。だけど、まあ、そういう本からの学びとか、セミナーからの学びとかももちろんたくさんあるんだけど、私がやっぱりすごく良かったなって思うことの一つが、やっぱり海外に住んだことなんですね。うん、やっぱね、その環境とか、その自分がいる場所からなんかこう入ってくる価値観ってめちゃくちゃ大きいんですよ。田舎にいると田舎の価値観になるし、都会にいると都会の価値観になるしね。私は外資系企業で働いてたんで、そう、外資系企業の価値観になるんですよ。で、シンガポールに住んでいるし、ね、 香港にも住んでいたし、まあ、結構いろんな場所を旅したりとか外国人の友達とかもいて、でそういう人たちの価値観をこう受け取ってきたからこそ、あ、こういうふうに考えてもいいんだ、こういうふうに考えてもいいんだっていうふうに、まあ、広がっていったのね。そうで、これはなんだろうな、心を開くんですね。心を開く、いろんな価値観を取り入れてみようと。それによってね、自分の可能性が広がるんじゃないかと。世代が違う人でもいいし、人種が違う人でもいいし、性別が違う人でもいいしね。自分はすっごい優等生で生きてきた、そしたらちょっとやんちゃな人の価値観をね取り入れてみるとか、自分はちょっとやんちゃで生きてきたなって思ったら、すごくなんだろうな、優秀な人のね価値観を取り入れてみるとか、うん、いろんな自分とは真逆の人、自分とは全然違う世界にいるなっていう人の価値観こそ面白がってみる。すると自分のね世界が広がっていくんじゃないかなというふうに思います。なのでぜひ、まあ、ね、食わず嫌いせず、いろんな人とコミュニケーションを取ってみてください。そしてね、身近な人、旦那さんとか子供とか、まあ、親とかビジネスパートナーとか職場の人とかっていうのは、ね、身近な人だからこそ、なんかこうまずこっからやりたいと思うかもしれないけど、まあ、意外と身近な人の方が勇気がいるもんなんで、まずはこのコメント欄とかでね本音を出す練習をしたりだとか、まあ、ちょっとこうね遠いコミュニティとかで練習するのもおすすめです。では今日の音声は以上になります。またみんなのコメント待ってるね。じゃあねー。